歓迎しましょう。アーメン、ハレルヤ、アーメン。
はい、皆さんこんばんは。これ、
なんだ、あ、必要なの、
はい、皆さんお元気ですか。じゃあ隣の人にメリークリスマスって言いましょうか。メリークリスマス、ようこそ、メリークリスマス。はい、今日は、まあ、クリスマスということです。じゃあイエス様の降誕の話をするかというと、まあ、そこからではないんですが、あのもちろん全ては、ね、あのイエス様をセンターにして話していくわけですけれども、今日はあの今朝ですね、実はあのリナとちょっと喋ってて、ですごい改めてまたちょっと考えられさせられたことがあったんですね。でそれは何かっていうと、あのちょうどあのリナは今リバティユニバーシティっていうところ の、まあ、あの高校生の、ね、オンライン授業を受けてて、で、まあ、それでいくつか天国についてのだけちょっと間違ってましたけど、天国についてのなんかセオリーがあるってわけね。でそのことに対してあなたがどう思うか、なぜそう思うかっていうことを、まあ、ディフェンドしなさいっていうのが宿題だったの。面白いでしょ。でそれで天国僕はこうとか、例えばほら、ね、あのお腹の中で亡くなってしまったね、流産しちゃった赤ちゃんは今どこにいるのかとか、小さい時に亡くなった人はどうするのかとか、ペットはどうしてるのかとか、あと
旧約聖書と新約聖書、
そうそう、でその中であのこの人たちはこうだっていうのをこう、なんだろう、いろんなことに基づいてこう、なんていうのかな、あのまああるわけですよね、なんかセオリーみたいなものが。でそれであと一つあったのが、その旧約聖書の人たちはあのイエス様がまだ生まれてなかったから、だから救いを得ることができないから天国に行けないっていう話だったかなんかだったんでね。で新約聖書の人しか天国に行けないっていう話があったのね、一つのセオリーとして。でもちろんこれは間違ってるって私たちわかるわけですけれども、であのそういうセオリーはじゃあどう思うっていう話とかもしていたんです。でその時に私すごいあの思ったんですね。それはやっぱりセオリーとかなんか例えば何かについて思う意見って、結局は自分が神をどう見てるか、その人に立って神がどういう方なのかっていうので決まるよなってすごい改めて思ったんですよ。でもし本当にですよ、そういうふうにあの信じている人が仮にいたとします、新約旧約聖書っていうのの人たちはこれもないしこれもないしあれもできないって、まあ、もちろん違いは確実にあるんですけれども、 でもそうだとしたらやっぱりその中で神観っていうことを考えるときに、あ、神様は公平だっていうものがない、ね、それからかあの自分はラッキーな方だとかアンラッキーな方だとか、その人っていうのは神の運命とかその神様の決まりによってこう翻弄されるものだっていうふうに思うっていうのかな、そういうようなあの神観っていうのを持ってるってことになるのかなっていうふうにあの思いました、ね、だから例えばこういうことありますよね。何かあった時に高校部なんだってっていうふうに例えば言われたとしますよね。その時にえなんでそんなことあの人が言ったと思うのかなっていう時ない、あの人だな何々にって言ったんだってなんて話聞くとするじゃない。それでなんでこの人あの人がそんなこと言うなんて思うのかなって思う時ないですか、ね、でその人のことを本当に知ってたらそれは本当じゃないって分かるはずなのにって思う時もあるんですよね。でまさにそのことがエデンの園で起きたんだなっていうふうに思うわけなんです。それはどういうことかというと、エデンの園っていうのは、まあ、初めに蛇がねエヴァのところにいて、神様は本当にこうやって言ったんですかとかっていうふうにして、まあ、言っていくわけでね。だからある意味情報戦なんですよ。ある意味情報戦で、神様本当にそんなふうに思ってるの、その情報って本当なのって言ってエヴァは揺さぶられるわけですよ。で最終的にその話を聞いて、そしてあ神様本当そういう思ってたんだって、まあ、自分としては神に裏切られたって思いを持って自分も裏切り行為に出るわけなんですね。でもその時に思う時にやっぱり神様からしたらそのエヴァの行動ってどうだったのかなって思う時に、なんでその嘘を信じたのって思うと思うんですよ。でしょ、なんでエヴァその話信じちゃったの。例えばこれ子供だと思ってください。子供に誰かね、なんか言ってきて、お母さんってこうなんだよとか、お父さんってこうなんだよって言って、なんでそっち信じちゃったのって、悲しいですよね。悲しいですよね。だから、あんなに一緒に時間過ごしたでしょ。で、そよ風の吹く頃に一緒に座って、こんな話したじゃないかってね。その時に自分の、ね、が見た 神の性格とか、ね、それから神の性質とか会話っていうのは、ね、エヴァン、お前あなたは忘れちゃったのかって思ったと思うんですよ。すごいそういうあの悲しさってあったと思うんですよね。だから私たちがいつも神様がやってることとかを正しく理解するためには、神がどういう方なのかっていう、そこから決して離れてはいけないなっていうふうにつくづく思いますね。でそれを思うときに、今はまあこういうすごい私たちはもう歴史でもそうないようなあの季節に生かされているわけですよね。でその中でやっぱり神様っていうのがどういう方なのかっていうことをもう一度覚えなければいけないっていうふうに思います。で特に今の時期に当てはまることっていうのをいくつかあの見ていきたいというふうに思うんです。いいでしょうか、ね、でまず一つなんですけども、ですから今日いくつかのことを言っていきます。その神様はこういう方ですよっていうあの性格とか性質っていうことをあのいくつか挙げていきたいと思います。まず一番最初、それは、神様は遅れることはないということです。神様のタイミングっていうのはいつもパーフェクトであるということです。それをまず見たいと思います。じゃあ、第1じゃない、第2ペテロ開けましょう。第2ペテロの3章8節と9節を見たいと思います。第2ペテロ3章8節と9節を開けてください。はい、じゃあ読みます。第2ペテロ3章8節9節、開けた人一緒に読みましょう。3、はい、しかし愛する者たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では1年は1000年のようであり、1000年は1日のようです。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに望むことを望んでおられます、ね、でここで遅いと思っているのは何でかっていうと、神様の方が忍耐強く、ね、あの一人でも悔い改めるっていうのを待っておられるということです。で実は今もそうなんですね。で今本当にそのあなたがこっちに立つのか、ね、こっち側に立つのかということをすごく迫られています。そしてその悪に加担している人たちも神様が悔い改める機会を与えているんですね。でその猶予を与えています、ね、だからそのように神様は最後までまず悔い改める機会を与えるということ、このことを覚えたいと思います。いきなりバーンって裁きじゃなくて、まず忍耐深く待ってちゃう、忍耐深くあの待ってくださるんですね。でこれを逆に考えると、またこれは結局は逆にあぶり出しの時期にでもなってしまいますでしょ。悔い改めないんじゃ、ね、どっちか、あこの人こっち側だったんだ、あこの人こっち側だったんだってあぶり出されてしまう季節にもなるんですね。ね、だからそれも主は送らされているのではなくて、どちらに立つのかを待っておられます、ね、でそれだけじゃなくて、そのどっちに立つかによって最終的に自分が被る結果っていうのが変わってくるんです。だからまさに後悔っていうのはまさに本当そうだったと思うんですよね。だから神様は何回も何回も、ね、エジプトに機会を与えました。でもそれでも毎回心を固くなりました。なんでかというと、プライドがすごく強かったんですよね。プライドがすごく強かった、ね、だから最終的に調子までなくなってしまったわけですよね。毎回心を固くなりするたびにいろんなものを失っていったんだけど、でそれでイスラエルの民がついに、ね、あの荒野目に出ていきました。その時にも結局はまたプライドを持ち上げて、ね、あなんてことしてしまったんだ、ね、やっぱりあの人たちをもう一回取り戻そうということで出ていくわけです、ね、だからそれが彼らにとっては悔い改めて、もうこれで、ね、イスラエルから引く機会だった代わりに、もう一度自分から主を招くために出ていく機会となってしまったんです。これが私の言っているそのあぶり出しということですね。だから今も本当にそういうふうにして遅らされることによって、ますます、ね、あのどっち側に立ってるのかというのものすごい見えてくるよね、まあ、あのミッチ・マコネルみたいに、あ 共和党の上院の、ね、議長でもこうなんだとかってこと、まあ、いろいろ出てくるわけなんですよ ね。だから私たちがそれを何回も神様 の, あの 悔い改めの機会を無視し続けるならば、最終的にはじゃあ分かりましたって言って一掃されてしまいます、ね、ですからそのようにして後悔で彼らは それでも入ってきた人たちは完全に一掃されることになってしまいました、ね、だからこれも神様の計画のうち、憐れみがあっての神様の裁きの計画のうちなんですね。だからそういう意味で全て神様遅れることはありません。アメンですか、ね、だってさ、後悔の前でさ、ね、待ってたイスラエルの人たちからしたら早くして神様どうにかしてっていうところだったよね。だけどもその絶妙なタイミングにおいて神様は神のなさるべきことを全てしてくださったんです、ね、だからそれを今回も覚えたいと思います、ね、そしてまた神様は憐れみ深い方ですけれども、悪が繁栄するままに任せておかれることはありません。でこれも信じていかなきゃいけないんですね。というのは、結局悪い人たちはこうやってね、うまいことの逃げ切っちゃうんだよねって思わされてしまいますけれども、しかし正義の神が生き取られる限りは悪がこのままのさばって勝利して終わることはありません。アメンですか、ね、でこのことも約束を読んでいきたいと思います。詩編37編見ましょう。詩編37編の、3節から一緒に宣言していきたいと思います。詩編37、3節から読みましょう。いきます。3、はい。主に信頼して善を行え、主に住み誠実を養え、主を恐れ己の喜びとせよ。主はあなたの、ね、心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。主の前に静まり耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。怒ることをやめ憤りを捨てよ。腹を立てるな、それはただ悪への道だ。悪を行う者は断ち切られる。しかし主を待ち望む者、彼らは血を受け継ごう。アメン。ですから私たちが本当に神様の前に義を行い続ける、ね、その時にまた悪は悪で神様がちゃんと裁いてくださるって書いてあります。で面白いんですけど、10節見るとただのしばらくのだけで悪者はいなくなる、あなたが彼の居所を調べても彼はそこにいないだろうって書いてあるんですね。でこれが起こるだろうって言ってる預言者の人たちいますね、うん、だからなんかいっぱいいたのに、なんかスーってこうね、アンダーグラウンドに行っちゃってこう鳴りを潜めるっていう季節がしばらくやってきますよって、完全に破壊されるわけじゃないんだけども、そういう季節がやってきますよって言ってますね。そして今本当に私たちが祈っていかなきゃいけないこと、それはますます今日ね、先ほども祈りましたけれども、神様が暴いてくださるように、ね、エクスポーズってことありますけど、その神様がますます隠れていることをあらわにしてくださるように、このことをぜひ祈り続けていきましょう。特に今はね、今週来週本当に大切な時期なので、それを祈っていく必要があります。でこれを思った時に、このことに関する聖句っていうのをちょっと考えてた時に、やっぱりすぐ思い浮かんだ思わされたのはハマンだったんです。でハマンって本当に神様のタイミングで暴かれたなって思ったんです。というのはエステルって食事にハマンと王様を食事に何回呼ぶんですか？2回呼ぶんだよね。で1日目は普通に食事して、それでみんなお開きになってさよならで帰ったんです。で次にじゃあ明日もまた来てくださいって言いました。ところがこうやってお開きになって帰ってから次の日来るまでに何かが起きました。何が起きたでしょう？覚えてるかな？はい、そう、その時に出てったらモルデカイがね、フィリャクセナイから腹立てで、彼は杭を立てたんですね。モルデカイを誘おうとして、でそのことを王様に進言しようとして、ね、モルデカイを追っかける杭をかけました。あと一つあったんです。あと一つ、その夜王は眠れなかったんだって。眠れなかったのね、そう、そうなの、そう、それなので、だから歴史の書っていうのか、年代の書っていうのかな、それを持ってきてって言って読んでもらった。そうするとその話は何だったかというと、モルデカイがね、王様に対する暗殺を聞いてそれを告げたっていうところなんです。そしてそれによって何が起きたかというと、モルデカイが昇進を受けました。 だからハマンが悔いをかけたこととモルデカイが昇進を受けたことがこの1回目と2回目の宴会の間に起きたんです、ね、だから神様はこれがまず起きることを待ってたわけ。そうでしょ、ね、そしてそれが全部整った後で、ね、その時にエステルはそのハマンの策略っていうのを告げるわけなんです。そうすることによってもモルデカイに正しい誉れが、ね、与えられ、そしてハマンは自分がかけた罠にかけられることになりました、ね、だからこれも神様は遅れてなかったわけ。本当にその神様のタイミングによってことを行ってくださったんです。すごいよね。だからあの今回ね、この、 あの暴露がますます隠されていることがあらわになりますようにって祈ってますけれども、一つね続けて祈っていかなきゃいけないのは、この選挙には、このアメリカの選挙には不正があったということが誰の目にも明らかにならないといけないんです。ならないといけないんです、どうしても、ね、それじゃないと、ね、もしその後にあの宣言、緊急宣言とか、なんか戒厳令とかがあったとしても、それがちゃんとみんなの目に明らかにならなければ国はもうバラバラになってしまいます。そして不正があったっていうことが分からなければ次の選挙はもうないわけです。これでゴリ押してしまったらもう暗闇の、ね、共産主義、社会主義が始まっていくし、もう次の選挙はなくなってしまうわけです。だから不正が確実にあった、まあいっぱい出てるけどね、だけどもそれが本当にはっきりと表されるようにならなければいけません、ね、だからそのことをぜひ祈っていきましょう、ね、そしてあと一つ今神様がやっていることはやっぱりこの炙り出しをやっています。だから本当に神様が今そのシステムを全部作り変えようとしておられるということは分かるわけなんですね。だからこれ始めた頃はなんかあの選挙終わってからじゃん、いろんなこと分かってきた。CIA もって、 CIA、ね、CIA もあのそのディープステートの一部なのとかさ、ね、それこそ WHO もとかね、UN どうなってんの、国連どうなのとかね、そんなもんね、 UN といえば素晴らしい団体だ以外の何も私たちはあのほとんど疑っていませんでしたよね。だけどそういうこともあどうなってんのってことがすごく分かってきた、ね、そして、ね、CIA、FBI も、ね、結局あの疑わしいってことが、まあ、分かってきたわけですね。これは本当に最近になって、ここ 1,2 週間になっていろんなことがあぶり出されています。というのは神様はシステムを全く新しく変えようとしておられるからなんです。だから次に中途半端で始まってまたもう邪魔に邪魔を重ねられて前進めないってことがないようにとされておられることなんですね。そしてまた神様はどのような方か、それは神様はウェイメーカーってあるよね、歌 ね、その道がないところに道を作ることができる方です。つまり神様にしかない方法、神様にしかない方法で、ね、ことを起こされるんです。だから後悔だってそうだよね、どっち行けばいいの、後ろから迫ってくるし前を見出しどうすればいいのってね。だからそこででも神様は道がない、うちらからしたらシナリオがないところにシナリオを作られる方なんですね。でそうすることによってこれはその戦略ゲームじゃないんだ、ね、それは知恵が知恵を打ち負かすゲームではなくて、神が完全に神の栄光を表す、ね、そういう、ストーリーなんだっていう、ね、これが私あの神様が立てておられる計画なんです。ね、なぜかというとそれによって神様しかできない方法でされることによって完全に神様に栄光が着せられる。そうするときに私たちは本当に御国の時代に入る準備ができるんです。本当にその覚醒、グレイターウェイケニーと言われますけど、その神様の覚醒の第三の波とか言って、その覚醒に入る準備が整うわけなんです、ね、楽しみですね。アメン。そしてまた神様は語ったことを必ず成就される方です。語ったことを必ず成就される。でだからなんか、まあ、ノリで言っちゃったとかじゃない、ね、もう本当に、ね、かっこいいから言っちゃったとか聞こえがいいから言っちゃったんですけど、本当にそれを確実にあのなすお方なんです。よかったね皆さん。アーメン。じゃあそれちょっと読みましょう、イザヤ書の55章を読むべきだと導かれていますので、そこを開けたいと思います。55章10節と11節見ましょう。はい、よろしいですか。じゃあ55の10と11を見ましょう。3、はい、雨や雪が天から降って、イザヤ書ね、 天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。アメン。これ素晴らしいですよ ね。だから私の言葉も虚しく私のところに帰ってくることは決してない。必ず望むことを成し遂げ、必ず私の言い送ったことを成功させるって書いてあります。ハレルヤ。素晴らしいですね。だから本当に神様が、ね、語ってくださったこと、御言葉を通して、そして預言者の口を通して語ってくださったこと、これが本当になるんだと期待していきましょう。アメン。それで次読みます。でそしてまた一つ、神様は私たちのうちに働きを始めてくださって、途中でやめるってことはありませんね。良い働きを今始めてくださって、ここまで来といてだよ。トランプも2016年に奇跡的に勝って、ここまで来といて、はい、ここで終わりましたここで沈没ってことはありませんね。ハレルヤ、ね、必ず良い働きを始められた神様はそれを完成させてくださいます。ここまで頑張ったけどゲームオーバーってことはありません。ハレルヤ。
はい、
はい、じゃあそれを見ましょう。イザヤ書の66章、同じイザヤ書の最後の章ですね。ここを見たいと思います。イザヤの66章の9節、ね、これはあの週末のことについて書かれているところですけれども、それと同時に本当に今 の私たちの状況について、あのまさに当てはまることだと思います。読みましょう。3、はい、私が生み出されるせるようにしながら生ませないだろうかと主は仰せられる。私は生ませるものなのに胎を閉ざすだろうかとあなたの神は仰せられる。アメン、ね、だから神様は本当に今何かを生み出そうとしている。それなのにここでハイゲームオーバー、そういうことはありません。生み出させてくださいます。神様は計画をずっと練っておられて、時が満ちてこのことを始められました。そのことを必ず完成と至らしめてくださいます。ハレルヤ、ハレルヤ、ね。そして、ここであのちょっとまたこの歴代史20章、ね、第2歴代史20章にちょっと戻りたいんですけれども、またそこからあと一つあのちょっと見ていきたいところがあるので見ましょう。第2歴代史20です、ね、2020ね、なんですけど2020じゃなくてちょっと6節から見たいと思うんですね。でここで、まあ、彼らはいろんなアモン人とかいろんな敵に、まあ、囲まれているわけですよね。そうするとそこでヨシャパテが神様の前に行って、で祈るわけです。みんなの前で集団の中に乗ってる、だから、まあ、みんなで祈ってるんだよね。で、20章の6節を見るとこうやって書いてあります。私たちの父祖の神主よ、あなたは天におられる神であり、あなたは全ての異邦の王国を支配なさる方ではありませんか。あなたの御手には力があり勢いがあります。誰もあなたと対抗して持ちこたえるものはありません、はい、これ何やってんの。これは何、神の性質を思い出してんのよ。神がどういう方かっていうことを自分自身に思い起こしてんの。神様あなたはこういう方ですよねってね。だからエヴァもこうやってやればよかったのよね。この時にそうなの神様とかってあの蛇にうんうんうんって聞いてないで、ね、そうじゃなくてそこで神様あなたはこういう方ですよねって言えばよかったんです、ね、で それをまさにヨシャパテは、ね、これ予言の言葉を聞く前に言ってるわけなんです。神様あなたはこういう方ですよね、私たちの神をなせせせ、あなたはこの地の住民をあなたのためイスラエルの前から追い払い、これをとこしえにあなたの友アブラハムの末に賜ったのでありませんか。神様あなたの約束を通してあなたは私たちにこの地をくださったんですよ ね。約束をまた思い起こしています。彼らはそこに住み、あなたのため皆のためにそこに聖女を建てて言いました。もし剣、裁き、疫病、飢饉などの災いが私たちに襲うようなことがあれば、私たちはこの宮の前、すなわちあなたの御前に立って、あなたの皆はこの宮にあるからです。私たちの苦難の中からあなたに呼ばわります。その時あなたは聞いてお救いくださいます。あなたはそこで耳を傾けない神ではありませんよね。私あなたはそういう時に私たちの声を聞いてくださって、そして救ってくださる神様ですよ ね。そこで神がどのような方なのかってところに戻ってるの、ね、そしてそれを思い起こさせてそれを祈ってるんです、ね、これが大切なんです。 ね、でだけれども今こうやってマリンやアモン人、アモン人じゃない、アモン人とモアブ人、ね、その人たちに囲まれてます、神様助けてくださいって祈ったわけなんです、ね、その時にそのように祈った時に、ね、そのあの預言者が立ち上がって、そして主を信じなさい、そしてあなたの主、預言者を信じ勝利を得なさいっていう言葉が語られたんです、ね、だからまず大切なことは何かというと神様のご性質のところに戻るってことです。だから前に見てて、あ、これってやばくね、こうなっちゃうんじゃん、まあ結局なんだかんだ言っても悪って勝つんじゃないの、言っても元大統領だしなとかって、まあとかでね言ったとしてでしょ、ね、でもそれってじゃあ神様はどういう方なのってところに私たちはいつも戻っていかないといけないんですね。これあの今回の選挙のことだけでもないですよ、私たちの人生においてもそうなんですね。あ、でもな、やっぱりな、大変だよ生活は、ね、じゃあ神様はなんて約束したの、神はどういう性質の方なの、ここにいつも私たちが戻っていかないといけない、ね、そうすれば物事を正しく見ることができるんですよ、ね、でも神観は曲がってしまったら物事を神の目で見ることできませんから、物事を正しく見ることができないんです。アメン、ね、だから今ね、あの私たちの周りで起きていること、ね、これは何が起きているかというと、これは選挙の話じゃないんですよね、まあ、選挙をはるかに超えている話なんですよね。そして、ね、まあ、もちろんここから、ね、世界支配が始まっていくのかということももちろんあるんですけども、それと同時にじゃあ神様は何をしているかということを考えないといけない、ね、私たちがあのワンワールドオーダーから、まあ、救われる、だけどじゃあそこで何が起きるかっていうと、魂のための働き戦いなんですよ、ね、これはこれから来る大収穫のための救いのための戦いなんですよ。というのはこれでみんな目が覚めて、ね、この覆いが取り除かれるってことは結局霊的覆いが取り除かれることになるんですよ、うん、でしょ、ね、その時に、どうやって第1コリント4章4節かな、でそのこの世の神が、ね、私たちに覆いをかけていて、未信者に覆いをかけていて福音の光を輝かせないようにしているのですって書いてあるよ ね、だけれども私この時に、あ、これは善と悪の戦いなんだ、そして悪がこのように働いてたんだってことを理解する時に、この悪の覆いっていうのが引きずり下ろされるんです。そうすると神に対して分かるようになるわけ、ね、それが起きてきますよ皆さん、ね、その時に魂が神に向くんです。そうすると神様ってことがすごく分かるようになってくるんです。また神を知りたいとか、ね、この善と悪ってことに対して分かる時に霊的にものすごく覚醒されていきます人々が、ね、そうするとその時に大収穫がやってきます。雨ですか、楽しみですよ私たち、あの生きてる時代にこれ見ます、もうやってきます来年、ね、だからすごい楽しみですよ、ねね、だからこそ私たちクリスチャンもそこを理解してないといけないね。で今残念ながらあのトランピズムとかね言われたり、あとちょっとあのクリスチャンナショナリストなんていうラベルレッテルを貼られたりして、ちょっとまあ教会の中でもあのクリスチャンの中でも分かれてるんですね。でクリスチャンナショナリストっていうのは何かっていうと、要するになんか愛国心、なんかまあ悪い意味で使うわけね。だからクリスチャンの愛国主義者で政治にすごいかかってて、なんかトランプを崇拝してるやつらみたいな、あのクリスチャンが言うんだよ、他のクリスチャンがね。でそういうことをあの言うっていうね。でだから君たちもそろそろ目を覚ましなさいっていうことをやっぱフェイスブックで出してる人たちもいるんですね、うん、でそれであのもちろんジョニー・エノとかバッカッツーンって言ってるんだけどそれに対して反応して、ね、だけどもそれは何をしてるかっていうと、まあ、残念ながら、まあ、敵に使われてるわけね。でクリスチャンが政治に関わらないように、ね、だから恥をかかせてなんか陰謀論とか言ってトランプ崇拝者だとかって、まあ、レテルをつけてそこから、ね、離れるようにって働いてるわけですね。だけども今このような覚醒の時代、ね、大収穫の時代が来ようとしている時に私たちが何を理解しなきゃいけないかというと、私たちはこの世の塩として光として召されているっていうことです、ね、だからそんなあの下がっていくんじゃなくて、逆に私たちはますます入っていかなければいけないんです。そして声を上げていかなければいけないんです。ね、ですでにそのようにしている本当に素晴らしい、ね、ロールモデルの、ね、模範となるような人たちがいますからね、それは本当に素晴らしいことだと思います。 ね、で私たちもそうですよね。なんでこんなトランプトランプ言ってんのって日本人関係ねえじゃんとかって、ね、あの言われてるかもしれないね。だけどももちろん大いに関係ありますよね。これバイデン勝ったら何が起こるかというと、このまま不正選挙のゴリ押しがまかり通るならば、ね、これは世界支配ということに大きく一歩近づくことになります。世界支配といっても、はい、世界政府が樹立しましたっていうんじゃないんですよ。そうじゃなくて国々の主権が弱められていくってことなんですね。国々の主権が弱められていけば、 UN だとかこういう、 こう全体的にあの統制する団体が力を強めていくんです。そうすると彼らが何か言うと国々がみんなそれに右習いするっていう、こういうシステムができていくんですよ、ね、だからアメリカのようなところが、ね、力を主権がなくなれば、主権が弱められれば、日本はもちろんその流れっていうのに煽りを食らっていって、ね、これに影響を受けない、ね、支配を免れない国なんて一つも残らなくなるんです。それは私たちこの1年コロナ騒動でよく分かったところです、ね、だけどこれがただのもう序章にでしか過ぎなくなるんです、ね、だからあのぼーっとしてるわけじゃないね。やっぱり本当に祈っていかなきゃいけない。でも神様のね、勝利見てきますから、楽しみに祈り続けましょう。ハレルヤ、ね、ですから今から来ようとしている時代、ね、これは何かっていうとこの時代ですよ。でも別に本の宣伝してるわけじゃないよ。エクレシアの時代ですよ。エクレシア、ところで皆さんお祈りありがとうございます。終わりました。
翻訳
だけどまさにこれが必要になってきます。エクレシア、ね、だから、ね、あのイエス様、今クリスマス、今日は、ね、クリスマス週で、クリスマス、今日はクリスマス礼拝ですけれども、あの本当にあの私たちはこの地上にイエス様が生まれたってことをますます理解していかないといけないんですね。でこの受肉っていうでしょ、ね、受肉された本当のイエス様の姿っていうのをますますこの地上で表していくってことを学んでいかないといけないんです、ね、そう思うときに本当に改めて、ね、イエス様は宗教機関、ね、で生まれなかった、また王宮でも生まれなかった、シナゴグでも生まれなかった、ね、なんかあのラビの息子とかとして生まれなかった、これはものすごくその意味は大きいんですね。本当にマーケットプレイスのみんなが住んでるど真ん中で生まれたんです、ね、馬小屋、羊のホラー穴で小屋でもないよね、羊がいるホラー穴で生まれた、ね、これはものすごく大きいんですね。そしてまた彼は大工として育ったわけでしょ、ね、だからどこか、ね、宮で、まあ、サムエルみたいな感じじゃなかったわけですよね。ね、サムエルの人生とはまた違って宮の中でこう、ね、火を守ってたんじゃなくて大工の息子として育ったわけです。だからもう本当にまさにマーケットプレイスのど真ん中にいた、ね、その中でなんか買ったり、ね、削ったり、ね、仕入れ数えて値段決めて利益が上がるようにしたりとかね、そういうことを普段やってたわけですよね。だから本当にそのだから彼が初めに威厳を持って語った時に、え、何あの人大工じゃん、大工の息子じゃないかって言ったね。っていうのはもう彼らは大工、その一般社会の会、ね、あの、まあ、自営やってる金工業やってるところの人っていう風にイエスのことを見てたからなんです、ね、だからそのようにして本当にまさにあのエクレス、あ、ファ、エクレスじゃない、マーケットプレイスのど真ん中で生きた人なんです、ね、だからそういう意味で私たちはあのイエス様から自分が今どうやって生きていくかということを学ぶことが多いんですね。そういう意味で私たちはイエス様の交渉外っていうのもまた違った形でもう一回再発見していく必要があると思います、ね、ですごい初代教会っていうのはそれをそのイエス様を見て初代教会やってたわけでね。でそこもやっぱりあのシナゴーグじゃなくて、まあこうやってね、こうハウス2ハウスで、そのしかもハウス2ハウスって書いてあるんでね、1個の家に毎回集まってたんじゃなくて、ここの家、次はあっちの家っていう風にして、あのぐるぐる回ってたんだよね。だから本当に固定した場所全くなかったんですね、実はね、エクレシアって、ね。だからそういう風にしてやっていた。だから本当に私たちは引っ込むんじゃなくて、なおさら言ってく、入ってくっていう風に私たちのこの立ち位置っていうのを変えていかなければいけないんです。 で、このマタイの28章だってまさにそうなんですよ。で、それゆえあなたは行ってって書いてでしょ、ね、行って国を弟子としなさい、ね、そして国々に洗礼を授けなさいっていうのが書いてあります。この行ってって言葉もまたこれ皆さん来月出版されますからよく読んでください、ね、だけどここにも書いてある、行ってって言葉が普段の生活をしながらって意味なの、ね、だから分かりました、今日から私宣教師になりますとか言って行くんじゃなくて、普段毎日こう生きながら普段の生活をしながら国々を弟子として生きなさいって、ね、面白いでしょ、ね、これすごいよね。だから私たちもそこのところにもうますますメンタリティを切り替えてね入っていかなければいけないなと思います。ですから今これに勝利した後に待っているのはそういう時代なんだってこと、そのことを覚えましょう。で、はるか先に遠く彼方にあるんじゃなくて、もうこれ今私たちは入ろうとしている、入り始めているんですね、うん、ですからそこに私たちちゃんと理解してギアチェンジして歩んでいきたいと思います。ハレルヤ、楽しみですね。で、続けて祈ってほしいんですけれども、今度これスタートするんでぜひ祈ってください。これはね、グループガイドっていうものなんですよ、ね、つまり読んだ後にじゃあ実際に何していくかっていうことをこうグループでこう話し合いながら進めていくみたいな、そういう具体的ガイドなんです。面白いでしょ、ね、でこのエド・シルボソ先生っていうのは多分60年ぐらいミニストリーしてるのかな、13歳かなんかで、だから70年ぐらいミニストリーしてるかもしれない。で、いろんなその街が変わるっていうのを経験してドキュメンタリーたくさん作ってる先生なんですよね。で、もともと銀行業もやってたし病院経営もやってたし、いろんな職歴がある面白い先生なんです。だから非常に経験も多いし知恵もあるし素晴らしい、やっぱ彼がこう今まで積み上げてきたものの集大成みたいな感じで非常に貴重な資料だなと思います、ね、だから楽しみですよ。ハレルヤ、期待していきましょう。皆さんお出しください。
ハレルヤ、
ハレルヤ。
あれ、なんでだ。
はい、それじゃ皆さんお出しください。いいかな？大丈夫？はい、撮ってください。はい、じゃあ読みましょう。主ありがとうございます。
主ありがとうございます。
今エクレシアの時代がやってきていることを宣言します。
今エクレシアの時代がやってきていることを宣言します。
今週、来週、あなたがしようとしておられること。あなたに同意します。あなたのことを行ってください。すべての暴かれるべきことが暴かれると宣言します。あなたの完全なるタイミングによ
って
後悔が開かれることをイエス・キリストの名によって宣言します。また私たち一人一人の人生においても今新しい季節がやってきています。私が何になるべきか、私がどのステップを取るべきか、あなたがはっきりと、私たち一人一人に教えてください。じゃあ皆さん胸に手を置いてください。で、私たち一人一人そのコアの、まあ、アイデンティティがあるわけだよ ね。ですからコアのアイデンティティが、
コアのアイデンティティが
はっきりと、
はっきりと
表されるように、
表されるように
助けてください。
助けてください。
私のコアのアイデンティティを隠している、
コアのアイデンティティを隠している
レイヤーを、
レイヤーを
今あなたが、
向いてください。
あなたのデザイン通りに、
私は輝くと宣言します。
世界にとっても、
私の人生にとっても、
家族にとっても、
家族にとっても
今新しい、 時代が来たと宣言します。
時代が来たと宣言します。
じゃあ今度手を挙げましょう。神様、あなたは良い方です。
神様、あなたは良い方です。
あなたは決して遅れることがありません。
あなたは決して遅れることがありません。
あなたは憐れみ深い方で、
あなたは憐れみ深い方で、
また必要な裁きを下される方です。
また必要な裁きを下される方です。
あなたが語った言葉は、
あなたが語った言葉は
必ず成就します。
必ず成就します。
私たちは、
私たちは
あなたに完全に信頼することができます。
完全に信頼することができます。
あなたを愛する者に対して、
あなたを愛する者に対して、
あなたは優しい方です。
あなたは優しい方です。
主はあなたに信頼します。
主はあなたに信頼します。
私たちはこの時代に生かされた者として、
私たちはこの時代に生かされた者として、
驚くほどの栄光を見て、
栄光を見て、
また経験しますから、
また経験しますから、
感謝します。
感謝します。
主はあなたを愛します。
主はあなたを愛します。
あなたを礼拝します。
あなたを礼拝します。
あなたに信頼します。
あなたに信頼します。
ハレルヤ。じゃあ頑張ってください。
アーメン、アーメン、アーメン。